みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇早苗です。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどういったお話になりますでしょうか。
はい、今日はですね、私の専門の経済のお話をしたいと思います。はい、それで今年の、日本経済がどんな風になっていくのかっていうことで、和歌山県の経済も日本経済に引っ張られますので、県民の皆様も関心があると思いますので、経済の見通しをお話をしたいと思います。
はい、お願いします。
で、経済の指標を見るときには、基本的には実質 GDP の成長率、よく成長率というのは実質 GDP ですね、物価の変動を除いた実質の成長率で言うんですけれども、思い出しますと2020年コロナが始まりまして、その年はやっぱりものすごく景気落ち込みました。
はい、
だってもう自粛してましたからね。三角 4.2%、 かなり大きな落ち込みでした。この時ですね、アメリカが 2.8 のマイナスとか、中国だけプラスだったんですね。習近平さんがぐっとこう強権を発動されましたから。で、21年になりますと、20年が大きくマイナスだったことの反動もあって、日本がプラス成長しました。 2.2、それでも現実はもうちょっと弱かったんですけれども、20年が下がったもんですから 2.2、 そして22年が 1.0 ということであります。
はい、
で、去年がですね、まだ統計は出揃ってないんですけども、だいたい 2% ぐらいの成長じゃないかっていうふうに IMF は見ています。これ歴年です。1月から12月の、統計と思っていただければいいんですけれども、それで IMF の見通しは今年は1です。だから、去年ほどは成長しないっていうふうに見られています。世界全体もそうでして、 IMF は世界全体が去年 3% だったのが今年は 2.9 ぐらい、ほとんど変わらないってことですね。で、アメリカが 1.5、 ヨーロッパが 1.2 ぐらいの感じで、日本もトントン同じような感じですかね。で、伸びるのがインドですね。今年も去年も 6.3 と IMF は見てますね。で、中国が去年は5で今年は 4.2 と少しスピードが落ちる。これは不動産なんかがバブルが弾けたみたいで、相当中国経済は弱くなってきて、それでも4の成長ですね。で、あと ASEAN が強いですね。アジアの国が去年 4.2 で今年は 4.5 と見てます。だから日本なんかよりは、インドとか中国とか、ASEAN が経済を引っ張るという中で、日本は成長はしますけど1ということで、なかなか勢いはつかないと、こういうことですから、それを前提に私たちもビジネスを考えていかないといけないんじゃないかと思います。で、その中でやっぱり皆さんご関心があるのは物価だろうと思うんですけど。
そうですね。
物価ね、これがですね、ウクライナのとロシアの戦争続くでしょうね。それから、イスラエルとハマスの戦争もなかなかそうすぐには収束しないということですので、いろんな形で原材料なんかの価格がですね、私も影響を受けるということだろうと思います。一方でアメリカの方もずっと金利を上げてきたんですけれども、ようやくアメリカの物価上昇が止まってきましたので、アメリカはおそらく金利をこれ以上上げない、もしくは下げていく。で、一方日本は物価もそこそこなんですけれども、2% とか 3% とかっていうことですから、むしろそろそろ、日本は今度は金利を上げていってもいいんじゃないかということになっていきます。そうすると、去年は円安だったんですけれども、140円とか150円の間でしたけれども、アメリカの金利が下がって、で、日本の金利が上がると金利の高い方の通貨が買われますから、円高になる可能性があるということだと思います。ただこれもね、よく円高とか円安っていうのはマーケットだと昨日と比べて円高円安、あるいは今私が話してるのは去年と比べて円高円安ということなんで、どうしてもどこと比べるかなんですね。だから今140円から145円ぐらいの間ですけれども、これ自身が 150円に比べれば円高ですけど、まあ、100円に比べたら円安ですから、
はい、
基本的には円安基調ですね。じゃあこれが130円になることあると思います、
はい、
130円になってもやっぱり円安基調なんですね、
う
ん、でそれは本当に困るのは物価を上げるんですね。つまり日本の場合はですね、食料品とそれから燃料ですね、これでですね相当な、まあ食料品で10兆円、燃料で34兆円買ってるわけです
ね、
だこれが円安の影響を受けるとですね、実は相当ブレるんですね。で去年1年ですね、実はその前に比べると 15% 円安だったんです、
はい、
そうなると今言ったような約40兆円を超える輸入の 15% ですか、ざっくり6兆円余分に払ったわけですね、
はい、
その分物価上がってるわけです、だ円安っていうのはいいことじゃないんですね。で円安でいいって言ってるのは輸出企業の株価が上がるからなんです、
はい、
っていうのは輸出企業はドルで売ったりしたやつを円換算すると円安だと利益が増えて見える、実際円で取ると増えるわけですね、
はい、
だから円安だと日本の大企業は儲かるから、大企業の株は上がる、株持ってる人はうわうわだけど、我々普通の人間からすると6兆円余分に高いもん買わされてるわけですよ、
はい、
そらええことないですね、でやっぱり国の力っていうのは為替で反映されますから、
はい、
海外へね、昔皆さん行ってたと思いますし、はい、私も去年は海外出張しましたけど、
多かったですもんね、
びっくりしますよね、ホテルは高いわ、飛行機代は高いわですね、これ円安だからなんですね、
はい、
だそういう意味ではね、円安政策っていうのは私はもはや今の日本は取るべきではない、だからまあ私は今の立場で日本政府の批判はできないんですけれども、経済学者として言えばアベノミクスっていうのが成功したのか失敗したのかっていうのはもう簡単で、わざと円安にしていいこと一つもなかったわけですよね。もちろん大企業は儲かりました、大企業は儲かりましたよ、だけどそれが庶民の方に返ってこない、ようやく賃上げ賃上げって言ってます、それじゃ今までどんなにしてたやんと、もうもっと早せえやっていう話ですよね、儲けるだけ儲けて内部留保に回して、はい、株主の配当に回して、場合によっては自己株を買って、自分たちだけで回して、
はい、
給与を上げない、
うん、
だもうええ加減にせよって、ようやく少し上げてくれそうな感じですけど、遅いわいっていう感じで ね、
ですね、
アベノミクスっていうのは、でしかもアベノミクスの一つの問題はですね、安倍さんが言ったのが名目 GDP、 今度は名目の GDP で言うと2020年度に600兆円にするって言ったんですね、アベノミクススタートする、
はい、
実績は538ですよ、全然達成してない、成長率は増えない、
はい、
どないなってんねんということなんでですね、明らかに失敗してるわけですから、この総括はですね、岸田政権としてはぜひしていただきたいと思います、
はい、
その結果ですね、何が今起きてるかと、アベノミクスの結果ですね、昨年の一人当たりの名目 GDP が日本は G7 で最下位になりました、
はい、
イタリアに負けてるんですね、一人当たり GDP が、世界で見ても32位です、もう先進国じゃないです、
はい、
これが2022の統計です、多分2023は、34位になると言われてます、
はい、
それで2022年はまだそうは言っても GDP はね、アメリカ中国日本で3位だったんですけど、2023の統計が出ますとここで、ドイツに抜かれます、4位になります、
はい、
それからさらに2年後はインドに抜かれます、
はい、
裸の GDP で、で1人当たり GDP が34位でどんどんどんどんこれから下がっていくということなんですね、これがアベノミクスの成果です。それから労働生産性が下がってるから景気が悪いんですね、経済が悪いんですね、はい、で労働生産性っていうのは働く人が、一定の時間内でどれだけの、まあ、物やサービスを生み出すかっていう仕様なんで、これすごい大事なんですけども、日本は労働生産性が世界で30位と、
はい、
ちょうど1人当たり GDP が32ですから、まあまあ大体そういうもんなんですね、世界における地位っていうのがそういうことで、30位日本ですけど、ポルトガルが29、ポルトガルってまあね、その悪く言っちゃいけないけど、ポルトガルに負ける日が来るとは私も思わなかったですね、 やいやポルトガルの人にごめんなさい悪いんだけれどもですよ、だからイタリアとかポルトガルに負けてるわけでですね、まあちょっともうどうやねんっていうことだと思いますね、
はい、
だそんな中で地盤沈下してる中で 1% の成長っていうことです。まあ、それでも成長する方がいいんですけどね。でこれであの人口がどんどん減っていきますから、はい、どっかの段階でマイナス成長になるということになりかねないということですから、ちょっとここらあたりでですね、
はい、
踏ん張ってですね、もう一度あの高度成長は無理にしても、やっぱり企業がですねリスクを取って設備投資をし、
はい、
設備投資もしてこなかったんですねこれまで。でただひたすら給料も上げてないんです、
はい、あの
マクロで見ると給料が上がっていない、設備投資が増えていない、だから機械がものすごく老朽化してます。で我々サラリーマンの給料上がらない、生活が苦しい、そういうことで物も買わない。結局ですねこの20年間で消費支出を見ますとね、
はい、
増えてる項目が2つ大きいのが光熱通信費が 20% 増えてます20年
間。そうですね、
これは身に覚えありますよね、はい、光熱と通信費、携帯電話の料金が、ですから食が増えてるんです、やっぱり食べないといけないんで 8% 増えてます、マイナスで一番大きいのは小遣いと交際費5割減ってます20年で。お父さん大変です、もう飲んでる場合じゃないんです、はい、あと洋服も 45% 減ってます、5割近く。
そうですね、まあ、コロナ禍ということもあったので外で飲食をしないし、服もそんな買わんでいいかなっていうところもあったかもしれませんけれども、
まあ、それからあの安い服っていい服が出てるというのもあるのかもしれません。
そうですね、
金額で見ますとね、あとね教育娯楽費が2割減ってます。ちょっとしけた人生になってるわけですね、我々としては、それもどうよっていうことなんで、やっぱりあの企業に設備投資をしてリスクを取ってもらって、企業経営者の皆さんがね、
はい、
それで必ずそのなんていうんですかね、給料上げて、
はい、
上がった分は価格に転嫁をして、物価は上がるけれどもそれをみんなで買って、でまた給料上げてっていう好循環にしなきゃいけないということだと思いますので、まあ、今年の経済を占うにはですね、春闘って言いますけれども、これから3月4月にかけて、どれだけあの賃上げがですね進むかどうか、でそれがまあ大企業が賃上げをしていく次に、中小企業がどれだけ賃上げできるのか、でそれも大企業がちゃんと価格転嫁に応じてくれるかですよね、
はい、
あるいは運送業者さんなんか随分、ね、流されてきて、ね、2024年問題もある中で、運賃にうまく価格が乗せられて運賃が上がれば、トラック業者も喜ぶ、しかしその乗ったお金をまた消費者に価格転嫁できる、しかし消費者はそれを買うけど給料が上がれば買えるみたいな、
はい、
それができるかどうか3月4月の賃上げ状況を見ながらまた解説をしていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。今日は2024年の経済の動向についてお話しいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。